大事なことを忘れてしまった戦後日本人。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
先週からね、はい、表現者クライテリオンの若手編集員の川端雄一郎先生、はい、京都大学の助教の先生ですけど、まあ、来ていただいて、
はい、
先週は気取った文化と素朴な文化の対決が始まったよって、そんな話をね、うん、世界の話をしてもらいましたですけど、
はい、
川端さん、今日はこの大事なことを忘れてしまった戦後日本人、はい、今日このテーマどんなお話ですか。
これはですね、うん、そのまあタイトルには入れてないんですけど、うん、まあ夏なんでね、ちょっとその戦争の話っていうのはやっぱり僕はしときたいなと。
そうですね、
この季節になったら日本人はね、うん、戦争のことを思い出すっていうのがありますんで、うんうんうん、で特にその戦争の話になるとすぐね、うん、そのあれはいい戦争だったか悪い戦争だったかみたいな話に、ね、うん、なってちょっと論争的になるところがあるんですけど、うんうんうん、なんか僕はずっと思ってるのは、うん、その前に、うん、そもそもね、もうちょっとこう実感を持って覚えとくっていうことの大事さみたいなものをちょっと今日は喋っていけたらなと思ってるんですよね。
なるほどね。何があったのか、こういいとか悪いとか思ってしまうと先入観が入って事実が歪んでしまいますからね。
はい、
だから言い悪いちょっと置いといて、あの時一体何がどうなってたんやろうっていう、ね。
そうそうそうそう。
これ確かに大事ですよね。ぜひきっとその思い出した中に大事なものが含まれてて、で思い出せてない中に大事なことをだからこう忘れてしまってるっていうのがあるんですよね。今日はぜひそんな話を川端さん、はい、よろしく
お願いします。
お願いいたします。聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは大事なことを忘れてしまった戦後日本人。
はい、でこのね、今川端さんの、あ、なるほどなと、戦争をあるがままに思い出すっていうのは大事やなと、うん、でその時にね、僕ね、これものすごく印象深く思った映画があってね、はい、これちょうど今ドラマやってますけど、この世界の片隅に、うん、あれ漫画っていうかアニメでやってたんですよね。あれもすごい素朴な普通の女の子が嫁に行って、うん、
はい、
それで戦争に突入して、でものすごい空襲やらなんやら、もう原爆やらいろいろ受けてめちゃめちゃされて、それで敗戦を迎えて、で戦後の中で生きていくという一連の普通の、あの時の世界の片隅で起こってた女の人の周りの話だけ描いてるんです。で、これ、ね、いろんなことが描かれてるんですけど、僕は、ね、一番心に突き刺さったのはね、ものすごいこれね、素直な女の子なんですよ。ノンっていう声優さんがノンちゃんがやっててね、はい、すごいボケーっと喋るはる感じなんですけど、8月15日に戦争負けましたという玉音放送ってわかります？
あの、はい。うん。わかります。
天皇陛下が、
はい。
あの、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、うんぬんかんぬんとこう、いろいろとこう、おっしゃる。で、要は負けましたと。
はい。
いう話を聞いたときに、最初、え、何やこれってなるんですけど、うん、え、負けたんかっていうことにこう、主人公は気づくんですよ。そしたらね、もう、なんでやねんって、もう今までものすごいおとなしい女の子が、悔しい、なんでうちここまで頑張ってきて、そんなアホなことがあるかいなみたいな、ものすごいこう、劇場をあらわにするんですよ。それでもう、ボロボロ泣いて。
はい。
やっぱり、この悔しさってね、絶対やったと思うんですよ。だってね、この間、あの、ベルギーに負けただけで腹立ったじゃないですか。
サッカーね。
サッカーで。
ワールドカップ。
なんか嫌な気持ちになったでしょ、
はい、
でもあれ見てたあれ、2時間ぐらいですよ。
うん、
ね、ところが、戦争4年やってるわけですよ。
そうですね。
ほいで、国かけてるわけで、親戚死んだりしてるんですよ。うん、これで、こんだけ死んで、負けるってもう尋常じゃない悔しさだったと思うんですよ。
言葉に表せないですよね、うん、もう。
その感じはね、僕忘れてるんちゃうかなと思いますね。
そうそう。なんか、我々戦後から振り返るとね、やっぱり戦争のまあ悲惨さをよくまあ、はい、まあ確かにそれ悲惨なんですよ。
う
ん、
そうそう。
そう、何百万人死んでますからね。うん、で、だからあの悲惨さが、やっぱ頭にあるから、やっぱり普通の人は戦争が終わってね、ほっとしたとか、うん、まあ解放されてよかったっていう感覚をね、持っただろうっていうふうにまあ、想像してしまうもんなんですよね。で、確かにそういう感覚は、一方で間違いなくあったんですけど、やっぱりね、その一方で、あのだってね、この世界の片隅にのあんな女の子なんかね、それは しんどかったに決まってるわけですよ、戦争中ね。だから、はい、あれから解放されて、それでも怒るっていう感覚ですよね。で、あの怒るっていうのは、まあ悔しいっていうのありますけど、何降参してんねんみたいな、ね。
そうそう。
なんかそういう怒りみたいなのも込められてるんですよね。で、全く同じ話が、まあ僕が好きな山田風太郎という作家がいるんですけど、うん、彼が戦時中からずっと書いてた日記の中にも、うん、その玉音放送のところの場面が出てきてね、うん、そこでは、そのまあ天皇陛下の放送が流れた後に、その放送のまあ内容を、うん、その横にいたおばちゃんがあんまり理解できなかったと結構難しい言い方をしてたから、それで風太郎が説明してあげるんですよね。あれ今ポツダム宣言って言ってたやろと。で、ポツダム宣言を受諾するって言ってたから、これは日本が降参するってことやでって教えてあげたら、その瞬間におばちゃんが悔しいって言って泣き出して、そのまま地面に伏せて起き上がらなかったっていう、そういう場面が描かれてるんですね。
もう全く一緒ですよね。
そうそうそう。
この世界の片隅にのんちゃんと同じ話ですよね。そうそう。これがものすごい平均的な日本国民の庶民の受け止め方だったと思いますよ。これでね、またちょっと卑怯な例で申し訳ないけど、サッカー見て、僕あんまサッカー好き違うんですよ。たまたま全然見ないんですけど、まあまあ、やっぱりこうワールドカップやしで、なんか見てしもたぐらいなんですけど、だからそんなに気入ってない人間ですよ。だけど、やっぱあれ見たらね、腹立つなと。次は決勝で一勝するぞと。だから、負けたら普通は、次は勝つぞって思うんですよ。
そうですね。悔しい気持ちがありますから。
それね、思ってないなんて絶対ありえへん。
うん、
その感じですよね。
サッカーの選手が、試合終わって、うん、ああ、しんどかった、終わってよかったなって思うわけないじゃないですか。
そうですよ。ね、ああ、よかった。じゃあ次はバレーボール初めてバレーボールで勝とうかで。いやいや、お前サッカーで負けたんやろ、お前。
うん、
だからね、それはね、ちょっとなんか、僕が何かを主張してるんじゃなくて、普通の感情の話をしてるんですよ。
うん。やっぱり悔しいっていうのが一番に来ますよね。
う
ん、
そうそうそう。うん、そのぐらい、その、まあ、ある種本気というかね、
うん、
まあ、もう全身全霊をかけて戦っていたっていう、うん、なんかね、その感覚自体が、結構もう薄らいでて、
はい、
あんまり想像できなくなってると思うんですよね。やっぱり人が何人死んだとか、
うん、
なんかそういう話ばっかりが頭に残ってるんで、
ね。
うん、
だから確かにね、戦争は悲しいことだし、悲劇だし、繰り返してはならないものだと思うのは当然だと思うんですけど、それはね、やっぱり戦争というあの、巨大なものの一面だと、思うんですよね。やっぱ勝った負けたっていうのもあったわけだし、悔しいというのもあっただろうし、じゃあ次これ、この負けた話をどうやって落とし前つけんねんって、やっぱりこう、そういう気持ちに絶対なるはずなんですよね。その全部忘れて、ただ単に悲しい。うん、だからこれも繰り返したらあかん。
はい。
っていうことになってしまうとね、なんか、大事なもの忘れてしまってるん違うかなと。 思うんですよね。
で、しかもね、僕やっぱ戦後日本のまあ、大きな問題だと思うんですけど、そのさっきも申し上げた山田風太郎がね、こう日記で残してるんで、リアリティがあるんですけど、いつ頃忘れたかっていう話なんですけど、もう風太郎の日記によると、9月1日ぐらいの日記では、もうね、周りのやつが忘れ始めてるっていうことをね、なんか言ってるんですよ。まあ、例えば新聞がね、そのもう9月1日とかまだ2週間ぐらいしか経ってないんですけど、2週間経ったらもうね、その軍部のことを、まあ、公然たる闇の巨怪とかですね。
批判し始めるんですね。
そうそう、権力を持って宣誓を行ってね、我々を、まあ、誤った方向に導いたとかで叩き始めると。で、もちろんこれはその占領軍のね、GHQ の検閲が入りますんで、ある程度そのまあ、アメリカ寄りのことを書かざるを得ないのは仕方ないんですけれども、それでもこの2週間で、
ね、
この間まで、その一生懸命戦おうって言ってた新聞が、いきなりその軍部を批判し始める、2週間でですよ。
ね。いや、でもそれってね、日本人になんかありがちやなと思ってしまうのは、例えばこの間、台風来たじゃないですか、先週ね。
はい、
で、その前に西日本豪雨があ って、で、さらにその前に北大阪地震があったんですよ。
そうですね。はい、
でももう、西日本豪雨の頃になった北大阪地震でブロックのが崩れて亡くなった小学4年生のことを忘れてる日本人多くなってんちゃいますかね。
そうでしたね。
なんかこう自然災害の記憶が風化していくんですよね。なんか東日本大震災のことなんてもう忘れてみんな生活してたり、福島であんだけのことがあってみんな普通にお茶漬け食べたりお酒飲んだりして生活してるわけじゃないですか。なんかね、そうやってこう、風化していくものの一個として、この第二次世界大戦も。
戦争っていうのがね。
でもこれはね、自然災害はね、なんか、百歩譲ってそうやって忘れていくことがあったとしてもね、戦争は人と人との戦いの話だから、これはね、やっぱりね、忘れていいレベルがね、全然違うと思うんですよね。だって、自然災害で仕方がないところが、あるじゃないですか。
防ぎようがないですもんね、うん。
もちろん僕はね、砂防堤防ちゃんと作っとけば助かったのにとか、ちゃんと耐震補強してたら死なずに死んだ人がいたはずやのにとかって、
はい、
そこはね、ずっと悔しくて僕は覚えているけれども、その、何十メーターの津波が来たこと、それ自身はしょうがない。けれども、戦争の場合は爆弾落とした奴がいるわけでしょ、
はい、
落とさんでよかったもんまで落としてるわけでしょ、
うん、
っていうか、法律違反やんけっちゅうのがあるわけですよ。日本人はなんかあの、
国際法ね。
国際法で、あの、庶民殺すの戦争やって当たり前と思ってる節がありますけど、とんでもないことですよ。戦争というのは職業軍人同士が戦うものであって、一般の国民は巻き添えしちゃダメなんですよ。だから、一般の国民を焼夷弾で殺すなんてね、これ、流れ弾どころかこう、流れ弾じゃなくて庶民に向けて鉄砲向けて撃ってるような話ですから。
そうそう、あれはもう完全に国家、あの、いわゆる戦争犯罪ってやつで、
う
ん、
そうそうそう
当時のね、新聞とか見てたら、あの、国際赤十字とかはね、あれ避難声明とか出してるんですよ、
う
ん、アメリカのやり方は。あれはちょっと人道的におかしいということで、ね。
そうですよ。だからね、まあ、例えばそんなんですよ。だから、なんていうんですかね、まあ、これ今ちょっと価値判断とか僕入れてしまいましたですけど、うん、例えば思い出したらこんな感情とかも出てくるわけですよ。だからね、やっぱり、その、言い悪いとかじゃなくて、普通にいろんなことを思い出すべきだと思いますよね。で、これこの間、そんなこともね、あって、その表現者クライテリオンでは。
そうなんですよね。うん、
文学座談会っていうのをやっててね。
はいはいはい。うん、あの、まあ、浜崎陽介さんが、いろいろま、本をセレクションしてくださって、いろんな文芸作品を通じて、戦後日本を振り返るっていう、そういう企画をやってるんですけど、ちょうどですね、この8月じゃなくて、次の10月に、あの、発売になる号で、三島由紀夫の作品を扱ってるんですけど、三島由紀夫っていうのはやっぱりその、戦後日本人が、いろんな大事なことを忘れていったっていうのを、今ほとんど一人でね、立ち向かって怒り狂ってた作家って、そういう感じの人ですよね。
そうですね。そうですね。
で、今回取り上げたのが、まあ、1952年かな、に書かれた、真夏の詩っていう小説があるんですが、まあ、内容はね、そのちょっと雑誌の方で、あの、紹介しますんで、まあ、詳しくは置いとくとしても、これは、1950年頃、だから戦争終わってから、まあ、7年ぐらい、6、7年経った頃に、の日本人が、なんとなくですね、気づいてみたら、あれ、なんか、最近の日本人ってあの戦争のことだんだん忘れ始めてないっていうふうに三島由紀夫が思い出して、ちょうどね、なんか転換点になった時期らしいんですよ、ね。あ、
そうですね、52年っていうかね。
そうそう。
だからこう、1945年の終戦の8月15日のあの瞬間もすごい大きなことがあったし、そっから次の年とかその次の次の年とかもいろんなことがあったわけですけど、そこがスポンと抜けてるんですよね。だから、そんなところね、あの、言い悪いを抜いて思い出すのがすごく大事やなと、思うんですけど、そんな一環に まあ、この曲を思い出してもいいん違うかなというので、うん、今日川端くんが選んでくれた曲があるんですけど、ぜひ紹介ください。
はい、はい、リンゴの歌。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
並木道子、霧島昇でリンゴの歌をお届けしました。は
い、ちょっと紹介してもらいますか、川端さん。
この歌はですね、まあ、並木道子さんがまあ有名なんですけど、その結構まあ明るい調子の歌で知られていて、実際あの戦後にですね、戦後初めて GHQ の検閲を通った映画っていうのがあって、そよ風っていうまあ映画なんですけど、それはまあ内容としては結構そのまあ戦争終わってこれから頑張って生きていこうぜっていう、そういう明るい感じのまあ調子のものなんですよね。だからで僕もこの歌子供の頃からね、いろんなところで聞いてたんで知ってて、なんかそのある意味のんきなあの歌かなと思って聞いてたんですよ。ところが10年ぐらい前に NHK のあのその時歴史は動いたでちょっと紹介されてたんで、それで知ったんですけど、この並木道子さんはあの79歳で2001年に亡くなってるんですけど、その時までずーっとですね、このリンゴの歌を歌うことにものすごくこだわりがあって、なんかね合計2万回ぐらい歌ってるらしいんですよね。で実は79歳で亡くなる最後の日も実はコンサートの予定が入っていて、その日は最後はリンゴの歌で締めるっていう、そういう予定だったらしいんですよ。でこれは なぜそこまでねこの歌を歌い続けたかっていうと、並木さんなりにですね、並木さんのやっぱあの時のことを忘れてはならないっていうね、その感情がすごくあって、それどういうことかっていうと、並木道子さんは、お兄さんが一人戦争で死んでて、で、お父さんも戦争で死んでて、海軍なんですけど、で、自分の恋人もね、特攻隊で死ぬんですよね。で、さらに、東京大空襲にあって、お母さんと一緒に逃げてたら、その逃げてる途中でお母さんが死ぬんですよね。っていうね、ものすごいその悲しい思いをしていて、で、彼女はまあ戦前戦中から劇団にいたんですけど、まあ、戦争終わってからね、このま、そよ風っていう、まあ、映画を撮るんでってことで、並木君ちょっと歌ってくれというふうに、ま、抜擢されて、それで歌わされるんですけど、それその歌の練習をしてたらですね、万丈目正という、ま、作曲家の先生が、ちょっと並木君ちょっと元気が足らんだと。もうちょっとこういう映画やねんから明るく歌ってくれへんかなみたいなことを、こう、まあ、ダメ出しをしたらしくて、でもね、その並木道子の、その、ね、感情からすれば、いや先生ね、その明るく歌えって言われても限界がありますということで、もう私もうやめようかなっていうふうに思ったっていうんですよね。で、その時に、そのま、あの、ま、作曲家の万丈目先生が、まあ、並木くん、ま、いろいろ君も悲しいことあったと思うけど、ちょっとま、今ね、上野の駅前に行ってこいと。で、闇市があるから、そこに行ってこいって言われて行ったら、そこにその戦災孤児で、それまあ戦争でお母さんお父さんを失った子供たちが、なんかその靴磨きとかしてね、生きてる姿を見るんですよ。で、しかもその子供たちに並木が話しかけて、 君今何歳なのって聞いたら、いや、お母ちゃんいなくなったから僕年なんかわかんないよとかって言うわけですよね。うんうん、でそういう、なんかもう悲し、そのかわいそうな子供たちの姿を見てて、あ、この子たちを励ますために私はこの歌を歌わなあかんねやなって思って、それで、まあ、まあ、奮起してですね、この歌を頑張って明るく装って歌うことにしたって、そういう歌なんですね。うん、
これね、僕も僕昭和43年生まれで戦争終わってから20年ですから、23年、なんで、僕のおばあちゃんとか普通にこれいつも踊ってたんですよ。だから、で、テレビでもまあまあなんかちょこちょこ流れてたりとか、
ね、
めっちゃ空で歌えるので、まあ、まあ、子守歌のような曲なんですよね。で、なんかようわからん歌やなと思ってて、今改めて歌詞見るとね、なんかすんごい深いんですよね。これ何がどう深いかっていうとね、赤いリンゴに唇寄せて黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけど、リンゴの気持ちはよくわかる。これね、まあ、この言葉自体のストーリーはいろいろあるんだとしても、
はい、
多分これ大ヒットしたってことは、うん、当時の日本人の心にぐさぐさ刺さったんですよ。
うんうん、
だとにかくもう、先ほどね、この世界の片隅に、で、主人公の女の子がすっごい悔しい、もうすっごい激怒りする、でも悔しいと思っている気持ちがものすごいあるわけじゃないですか、心の中に。だけど、前を向いて生きていかなあかん。っていう時に怒ってばっかりおったらしょうがないから黙ったんだと思うんですよ。で、黙ってみんな黙ってるけれど目を見たらこの人何考えてるかってわかるんですよ。悔しかった。でも頑張って生きていこう。だからね、なんかこうパンパンに心がはち切れんばかりの悲しみとか怒りとか悔しさとかパンパンなんだけど黙ってるって日本人だらけだったと思うんですよ。だからこの歌を明るく聴いて、よし、俺も頑張って、悲しいけど、悔しいけど、腹立つけど、黙ってやっていこう、と思ってやっていった。で、ところがね、問題は悲劇はそこからまた始まるんですよ。なぜかというと、僕、昭和43年生まれの、その人たちの子供ですよ。
はい。
そしてお父さんお母さん、黙ってるわけですよ。で、それで豊かになってきて、なんかカレー食べたい、とんかつ食べたい、お菓子食べたい、かっぱえびせん美味しい。それで、わがまま言ったりとかして。でも、ずっと黙ってはる。で、黙ってはるから、そこでね、戦争の大事なことが伝わらなかったんですね、あんまり。で、僕はまだ23年なので、戦争終わってから、まだ、なんとなく空気は伝わってるけど、僕より下の人なんて、もっと伝わってないんですよ。だからね、この川端くんが今日言っている、大事なものを忘れてしまった日本人っていうことが、これ自体が悲劇だとしたら、その悲劇を生んだのは、黙って見ている青い空のその心情だったんじゃないかなと思うんですね。
確かに、
うん、
確かにね、その、やっぱり黙ってしまわれた我々の、まあ、先の世代がですね、っていうのは、まあ、それ自体悲しいことだなって僕は思うんですよね。その、やっぱりなんかその、ある種のリアリティというか、なんかその戦前戦中を戦った人たちのことをね、なんかその間近に感じるような感覚ってずっとなかったんですよ。で、僕の場合は、まあ、たまたまいろんな経緯があって、その、戦時中の、まあ、戦死した兵隊さんたちの、その、衣装とかをですね、まあ、二十歳前後ぐらいの時にいろいろたくさん読んだりして、まあ、こう、一生懸命想像するわけですよ。やっぱ当時の人が自分で書き残した言葉を読んで、読むと、やっぱなんかどんどんこう、身近に、まあ、イメージできるようになってくる。まあ、正確なイメージが描けてるかどうか知らないですし、僕は戦争にも行ってないですから、わからないんですけど、でもね、やっぱり自分なりに想像して、やっぱその、兵隊さんたちとか、
う
ん、まあ空襲で亡くなった人たちっていうのを間近に感じるっていう体験をすごく繰り返してると、うん、あ、これをなんでみんなやらへんのやってね。
そうですね。
ものすごく思うんですよね。
だからね、僕、去年初めて行ったんですけど、ずっと行きたかったんですけど、鹿児島のチランっていうところがあってね、はいはいはい、そこは特攻隊の方々が飛び立った基地で、はい、そこに特攻隊の方々の手記がいっぱいあるんですよ。それをね、もうだから何の、先入観もなしに読んでみたらいいですよ。あるいは、ひめゆりの塔だって、なんかいろんなディスプレイありますけど、はい、あれちょっと置いといて、本当に書いた言葉とかいっぱいディスプレイされてるので、その当時の人々の言葉を読めばね、ものすごい身近に感じれますよ。そういうところからね、始めてたらいいん違うかなと思いますし、やっぱりね、まずはこの歌で、この赤いリンゴでもちょっと聞きながら、そろそろ8月15日、うん、来週再来週ですから、たまにはそういうことを聞きながら思い出されるといいんじゃないかなと思いますね。
うん、
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。 正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊ラジオ表現者、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
は
い、
今日のテーマね、大事なことを忘れた日本人っていうのをね、はい、やりましたけど、最後、もうそろそろ終わりですけど、一言。
ああ、なるほど。はい、まあ最初にも申し上げたんですけどね、うん、その戦争の話になると、まあ良かったとか悪かったとか、それちょっとね、なんかその論争的な言い方をしてしまうんですけど、もうそんなことよりもとにかく、ちょっと思い出す、想像するっていうのを、とにかくみんなでやるべきだと僕は思っていて、だからその意味ではね、例えば戦後の反戦平和教育ってね、まあなんか、まあ、悪かったっていう人も結構多いじゃないですか。それによって戦争のことを忘れてしまったって言うんですけど、僕の場合は運が良くて、僕大阪出身なんですけど、反戦平和教育ものすごい盛んなんですよ。だから戦争悪かった悪かったって小学校の頃からずっと言われるんですけど、ただその代わりね、毎年夏になったら、夏休みにみんなで集まって、戦争の映画を見る会があったりとかやってて、まあそれも内容的にはね、その戦争はひどいもんでしたっていう、まあちょっと偏った、まあ趣旨の回ではあるんですけど、でもそれでもね、やっぱり、そうやって映画をたくさん見るとかね、まあ漫画を読むとかっていうのを繰り返しやってたから、まだしもなんか想像のね、なんか部品が頭の中にあったっていうのあるんですよ。
今の若い子中が子供さんたち、それすらない
かもしれないですね。そういうのもさ、なくなってるんじゃないですかね。
ほとんど宇宙戦艦ヤマトがガミラスと戦ってるみたいなもんで、第二次世界大戦とか思ってるかもしれませんね。
そう。だからさっき藤井先生も言われたように、まあ歌とかね、まあ最初に出た映画の、
ね、
この世界の片隅とか。
あの映画本当画期的で、あの悔しさを爆発させてるシーンを描いた映画って多分初めてなんですよ、だからね、戦後日本もちょっといい、ちょっとマシになってきたかなっていうのもちらっと思いました、
ね、あれが入るってことね。
そうなんですよね。
でその表現者クライテリオンの最新号なんですが、来週水曜日にいよいよ発売されます、はい、ぜひお近くの本屋さん、あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますと、オフィシャルホームページからご購入いただけますので、ぜひ調べてみてください、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします、はい、藤井編集長、そして川端さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
まだね、今度はまだ秋
ぐらいにまた
ね、またこう、ね、
お邪魔できたらと思います。
夏が終わったあたりまた来てもらえればありがたいなと思います、
はい、ぜひお願いします、
はい、じゃあどうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。